こんにちは、近森充です。今日も DX してますか？デジタルトランスフォーメーションで変化をつけたいあなたにお届けする DX 推進ラジオです。IT、IoT、ICT、デジタル技術からユーザー事例や活用法などビジネスに大切な最前線の思考法を毎日配信していますので、よかったらいいねやフォローをお願いします。はい、本日の放送はですね、昨日徳島県でですね、生成 AI 活用入門セミナーというののですね、講師をお受けしまして、で、2時間ほどですね、徳島県に行ってお話ししてきました。今日その話をね、させていただこうと思います。実際ね、もしこの放送ですね、昨日の今日なので、聞いていただけている方がいればですね、ご参加いただきましてありがとうございました。また来週のですね、1月30日の火曜日にですね、現地にまた行かせていただきます。実際にはね、現地の会場で参加いただいた方は10名ぐらいで、あとはオンラインで参加いただいた方が15名ぐらいですかね。あと関係者の方含めると30名くらいなんですかね。という形でですね、実際にはやってきました。少しですね、手を動かしたらいいかななんて思ったんですけれども、実際には会場の方ではですね、皆さんコンピューターをお持ちではなく、で、オンラインで参加している方は当然、PC の前で見ているケースが多いのかな。それからは、スマートフォンで見ている方もいらっしゃるかもしれないので、ズームのオンラインセミナーでしたので、まあそういったところで考えると、次週はですね、パソコン持ってきてくださいというふうに言ったんですが、何かですね、一緒にワークができるといいかなというふうに思っています。で、実際ですね、その生成 AI 活用入門セミナー、ですね。で、もともとの、ご依頼いただいたお題からですね、考えていたのが、実践編ということで、実際ね、実践編というからには、ある程度使えるものとして皆さんにお届けをしたいというふうに考えていたので、もちろんその生成 AI がどう使えるのかみたいな話ではあるんですけれども、それをですね、経営にどう生かすのかという視点でですね、入門ですね。入門ですから、超初心者でもわかるようにということでお話をしてきて、資料もですね、それなりにブレイクダウンして、わかりやすく作ったつもりです。ただ、最後の方に行くとですね、やっぱりどうしても8波かけるような話になっちゃいましてですね、もうこれからは生成 AI も使わないと、生成 AI もですからね、生成 AI をじゃなくて、生成 AI も使わないとダメだというですね、な話をしておりました。で、タイトルがですね、AI を企業と経営に生かす第一歩というね、仰々しいタイトル。で、AI って何から始めて、経営にどう生かすという話なんですけれども、実際ね、AI と言っても、種類がでかいわけですよね。巨大なね、スーパーコンピューターの AI からですね、今皆さんが使っているような、巨大な仕組みではあるんですけれども、実際フロントのね、UI ですよね。いわゆるユーザーインターフェースとしてはすごくシンプルで、皆さんが Google で検索するかのごとくですね、生成 AI が使えるっていうような、非常に、わかりやすくというかね、直感的に使いやすい仕組みになっている点ではいいのかなというふうに思うんですね。で、これまでもですね、いろんなところで生成 AI のお話もしてきましたし、いくつかの場面で登壇をしてきたんですけども、同業者、ね、IT 業界とかから、なんですかね、言ってみれば製造業もそうなのかなと思って、今回違ったんで、あれだなと思って、ちょっと気づきがあったなと思ったんですけどね。単刀直入に言うと、触る人は触るし、触らない人は触らないっていうところと、から、なんで触るのかっていうところの視点と、それから触ったんだけど、なんかよくわかんないよねっていう話が、やっぱりね、あったんですよね。で、もう一個言うと、これね、次週の応用編の時にね、お話をすることになろう話ではあるんですけども、その参加者の方の質問の中で、チャット GPT なり AI というものを、現場の人たちに説明するのに、いわゆる細かいことを言わずに、生成 AI の話をしていいですかっていうふうに聞かれたんですね。直訳するとそんな感じなわけですけれどもね。で、これ二つあってっていう話を、その場でもしたんですけども、一つは、生成 AI というものに対して会社がどう捉えているのかっていうことですよね。つまり会社として、新しい技術、テクノロジーとかデジタルとかっていうものをどう捉えて、それを、現場で その周りの人にね、SSI 使いましょうとか、AI 使いましょうっていう話をするっていう話においてね、会社がまあどう捉えているのかっていう点があるっていうのと、で、もう一つ、相手っていうのはその伝える相手のリテラシーにもよるっていうのを言ったんですね。っていうのは、今、その、使ったらいいんじゃないかなと思う、気持ちや、その、感情というのは、こちら側にあるんですよね。言ってみたら、相手からすると、良かれと思って、こちらからすると良かれと思ってって、僕は私良かれと思ってってことは嫌いなんだけど、でもある意味、こっち側からすると、これ使えばもっと良くなるのにっていう、ね、まあ、ある意味で言うと、そういう、上から目線だね、良かれと思って的な感じの話になりがちなんですよね。でも相手からしてみると、そのリテラシーの問題っていうのは、十分普段から IT とかね、それからデジタルとか、まあ、そういったものに全く抵抗感がなくて、あ、よく言ってくれたと。自分は実は使いたかったんだけど、忙しくてね、ちょっとね、触ってなかったんだよね、つって後押ししてくれるぐらいだと、良かったっていうふうになるんですけどもね。まあ場面によってはね、また余計なもの持ってきたとかね。そもそもうちら IT とかデジタルなんて会社がそんなにちゃんとやってないんだから、そんなもの持ってこられても困るんだよ、みたいな話も出てきたりするんですよね。まあ事実、私もそういうふうに現場のコンサルに入った時に、辛辣なね、お言葉を現場からいただいたこともあるんですよ。で、それはね、悪いことじゃなくて、言ってるよね。痛みが伴うんですよね。で、私の放送の中でもね、よく言ってたとか、過去ね、言ったことがあると思うんですけども、やっぱりこう、DX っていうのは、ほぼもう経営改革の話なんですよね。で、いや、違うよ、というふうに言われればね、まあ、それもそれだし、私は経営改革の話だと思っていて、その経営改革をするって言ったときに、やっぱりね、取捨選択みたいな話で、取捨とか結局、もう辞めちゃうとかね、捨てるとかっていう意味で捉えたときにね、まあ、ある仕事を、これはもう無駄だから辞めましょうとか、今までこういうことをやってきたんだけれども、これはもうね、今、効果がないからね、会社としては、そこはもう、潰しますとかね、部署を潰しますとか、また皆さんそこからね、こっちに移してくださいとか、新しい業務の方に移りますっていうのも、これも会社の経営判断じゃないですか。だから経営改革の一つとして、行っていることになるので、ね、そういった時に、やっぱりそこの現場で働く人たちっていうのは人なんですよ。だから総論 OK を言ったとしても、格論でやっぱりそれはないだろうっていうふうに言う人たちだって出てくるし、そういう仕事や業務っていうのも間違いなくあるんですね。間違いなくあるんですね。だから、答えとしては、言ってもいいけど、その、なんていうのかな、分かって言わないと、その全体を理解して言わないと、効果的には、まあ逆効果という意味じゃなくて、効果があんまり発揮されないのではないかという場面もありますよということなんですよね。まあ一つはやっぱり相手のリテラシーがわからないので、いきなり生成 AI って言ったところでね、何ですかそれはとか、チャット GPT って言った時にもう本当にチャット GPT っていう言葉自体も知らないよと、ね、いう話もあり得るということなんですよね。ただ、少なくともそのセミナーに参加いただいて、まあこんなことをね、やれたら面白いよね、というふうな形になるわけですよね。で、まあ定点観測なのでね、いつも私、参加している人たちに聞いていて、まあ今回の生成 AI はですね、今までやっていた IoT、AI、DX とはちょっと思考が違うので、生成 AI について、触ったことがありますか？普段業務で使っていますか？くらいのところはね、こうお話ししてる。あともう一個、三つ聞いてるんですけども、チャット GPT を有償で使っていますかっていうですね、まあ、ここら辺聞くんですが、まあ、最初に、生成 AI 触ったことありますかって言って、今回はですね、触ったことない人が半分以上いるんですよ。で、チャット GPT をっていう前に、生成 AI 触ったことがないって言って、チャット GPT はって言った時には、まあ、おのずとやっぱりないわけですよね。だからそういう意味でいくとね、生成 AI を触ったことがないっていう方たちは、まだまだ多いということなんですよね。で、実際に、じゃあ、どのくらいの量、世の中では触ってるのか、まあ、日本以外の国はね、相当触ってるっていうふうに言われてますけど、答えは分かんないですよね。月間のね、アクセスユーザーが2億人を超えましたって去年の1月言っていて、で、月間ですよ。月間のアクティブユーザーが2億人を超えたと言っていて、もう今だったら、6月に日本の、10% しか大企業で使ってないって言われていて、去年の暮れに、60% くらいは使っているっていうふうに言ってたんだから、まあ、それだけ単純に考えると、アクティブユーザーは全世界で、 日本だけだとね、日本だけだとどのくらいわからないんですけども、日本だけのアクティブユーザーで言えば、6倍とか7倍ぐらいになってるはずですよね。まあ、だから日本で言ったら、そうですね、100万人だと考えると、まあ、1000万人ぐらいは使ってんじゃないのっていう話にはなっていいのかなという気がしないでもないっていう気がします。ところが、まあ、昨日のね、現場で、見てきた話で言えば、これね、来週はね、ウェブアンケート取ろうかなと思うんですけどね、生成 AI 触ったことがありませんでしたっていう方が半数以上いるんだとすればね、これは私が普段思っていることとは全く違うんだなっていうことをよく分かって気づいたということなんですよね。で、やっぱりね、DX って話って、まあそれこそ会社全体がデジタル化に向かう話であるというふうに言えばね、これはもうすべての業種、すべての、業態に関わる話ですよね。ですよね。そう私は思っています。まあそういうふうにね、思っていただくでしょう。でも生成 AI っていうのは、その中でいうごく一部の業務に使えるかどうかというようなところを今ね、つついてるんですよね。まあその急先鋒がね、やっぱり事務的な作業であるとか、マーケティングであるとか、営業であるとか、まあもっと言うとね、違う現場でも、PDF をね、概要化するだとか、まあ、テキスト起こしするだとか、ね、画像を作れるだとか、まあそんなのがあるわけですよね。まあある意味で言うと、私が今言った話って、生産性向上の中にある時短にいいですよって話しかしてないですよね。だから、経営改革の中の新規ビジネスを開発するっていうところ、まあもちろん新規ビジネスを開発する中の一部として生成 AI を使うと時短になりますよって話はあるわけですよね。例えば新しい商品ができましたと。で、これに対する、ネーミングを決めたいんだけれども、例えば、そうですね、ネーミングに強いコンサルファームとかマーケティングの会社に頼むと、もし言ったときに、そこに頼んだら、少なくとも1ヶ月くらいかかります。で、お金も100万円くらいかかりますというふうに、言われたんであれば、チャット GPT を使えば、とりあえず、正しい答えは出てくるかどうかわからないけれども、そこに、例えばね、商品の、製品名を考えるみたいなものが出てきてね、で、それを調べたときに、じゃあ特許が出てるかどうか調べるとかね、英語名にしたらどういう名前になるのかとか、略称はどうするのかみたいなものは、チャット GPT を活用しながら、いろんな気づきをそこで得られるわけですよね。で、そんなことを通じて自分たちが醸成していってね、だんだんこの、じゃあ商品名だったり、その周りのね、いろんな視点、概要とか まとめていって、じゃあこれでじゃあ、マーケティングとして自分たちでじゃあ正式に、例えば、ウェブページ作りましょうとか、ランディングページ作りましょうとか、パッケージ作りましょうとかっていうところに行くわけですよね。それは画像とかね、動画とかそういったところにも、まあ実際行くわけですよね。で、もっと専門的な、例えば YouTube だったりとかね、新しいその、なんでしょうね、トレーラーとか作るとかっていう話になれば、もしかすると専門のね、先生にお願いするんですけど、その手前のね、いわゆるコンセプトあたりまでは自分たちでね、作るなんてことができるわけですよ。で、さっきも言いましたけど、それにね、例えば専門の会社に頼んで1ヶ月で、100万円かかりますっていうね、が全体の一部を発注するぐらいだったら、生成 AI を活用してても自分たちで考えてやっていきましょうって言ったときにね、2つの軸があると思うんですよね。1つは、時短という軸です。時短という軸は、作業という話が、自分たちで悶々と考えながら、長いことね、煮詰まりながら考えてね、例えばそこに、例えばマーケの部門であるとかね、経理の部門であるとか、営業の部門であるとか、何々部門とか、社長とか、常務とか、なんとかっていうのが、いっぱい集まってね、みんなでね、どうすんだよ、なんで、この商品いいけどな、どんな名前にする、これがいいと思います、なんだのダメだよ、なんて言いながらね、会議してね、だらだらなんかやっててもね、時間の無駄だ、じゃないですか。そのね、もう積み上がっていく時間を考えたらね、チャット GPT にピッて聞けばね、ものの、5分10分ぐらいでね、それなりのものが出てくるわけですよ。まあ、一応叩き台としてこれを使ってちょっと話しましょうと言った時にね、よふざけんなと、コンピューターが適当に作ってきたやつなんかね、採用できるかって言うんだったら、じゃあこれを叩きにしてみんなで話し合いましょうって、それで進む話ですよね。で、それで彼これ30分でも1時間でも話せば、まあ煮詰まりますから、皆さんね、まあ、そのね、煮詰まったデータをね、持って、専門家の先生に行かなきゃいけないんだったら、行けばいいんだけど、それは何をしてるかっていうと、自分たちの、やっぱりこうセンスのなさとかね、それから、最後、 お墨付きをもらわないと決定したくないっていう責任逃れとかね。いろんなものがあるわけですよね。でも企業なり仕事の多くはそういうもんってたくさんあるわけですよ。自分じゃ決められないとかね。誰かに決めてもらったらそれを採用するとかね。いろんなことがあるわけですよ。で、そういったものを経て、なるんですけど、これが一つ目の時短というね、時間の、もう総時間に対して、チャット GPT や生成 AI を使った時の、時短というところの話ですね。もう一つが、やっぱり金額っていう軸の話があると思うんですよね。期間の話。時間というか、期間の総量と期間の話があって、まあ、一つはその100万円かかりますっていう100万円を生み出すだけに、どれだけの、やっぱり仕事量が必要なのって話なわけですよ。まあ、大体10%の利益だって考えると、100万円払うのに1000万円先出ししなきゃいけないわけですね。1000万円稼がないと10%の利益が得られないというようなビジネスモデルの仕事をしていたとすればね、まあもっと稼ぐんでしょうけども、ただその100万円というものをね、単純に用意しようと思えば、1000万円の仕事が必要なわけですね。だけどそれをね、チャット GPT というね、月々、30ドル、20ドルか、月々20ドル払ってね、で、日本円だと3000円ぐらいですよ。っていう人がね、もう、あれもこれも、あれもこれも手伝ってくれるわけじゃないですか。ね。そしたら、その100万円っていうのをね、払わなくて、もうこれ言うと、お前、つまり、近森お前に払うね、金だってそっからじゃなくなっちゃうんだぜって言われれば、まあ、そう言われればそれまでかもしれないですよね。だけど、世の中の、どう考えたってね、この生成 AI が出てきて大きな潮目が変わってね、自分たちの仕事がなくなるだとか、ね、コンサルタントが必要なくなるとかね、から、なんだ、いろんなものがね、こう変化していって、皆さんの考え方も変わるし、今まであった仕事というかね、お話がなくなったりすることもあるでしょうと。だけどね、それはもうね、言ってるよ、しょうがないですよ。止めらんないんだから。だから、近森がどうこうっていう話ではなく、なぜ近森がね、こうやって放送でね、そんな怯え切って言ってるけども、自分だって辛いでしょっていうふうに言うんだったら、それは間違いで、もうすでにね、世の中は変化していて、この生成 AI をどう活用するのかっていうステージに入っていてね。で、それを、まあ私がね、まあ声高に言うのもあれですけれども、どんどんね、皆さんに使っていただく、現場でね、どんどん取り入れていただくっていう趣旨の話をしてるんだということであれば、私はこれはね、光栄なことだと思うんですよ。すごくね、自分でもね、自信を持って、お話ししたいテーマです。それはね、これまでずっと同じなんですよ。組み込みやってた時だってね、アジャイルやってる時だって、UML やってる時だってね、から MCP 普及させる時だって、マイクロソフトのね、マウスの資格だとか、Excel の資格だとか、ね、マウスの資格じゃねえや、マウスっていうね、当時、ワードとか Excel の資格が出てきた時にね、全国行脚してね、システム売って回ったりとかね、したのだって、全部一緒なんですよね。結局、今私がある姿って、新しいテクノロジーとか、技術とか、アプリケーションとか、使い方とかね、そういったものをどんどん使っていただくことによって、皆さんの少しでも仕事のプラスアルファになったりとか、企業が活性化するだとか、まあ日本がね、本当は日本がもっと世界でナンバーワンにね、なり続けているっていうのが一番、私としては嬉しい姿なのかもしれないけど、まあ、ここまでね、世界的になんかいろんなね、SDGs の問題とかね、脱炭素の問題だとか、EV 化の問題だとかね、消費財たくさん作っていっぱい余ってね、廃棄する問題だとかね、あ、食料か、もあるし、それから、ね、いろいろ社会的に問題になってるわけじゃないですか。だからその社会問題を解決する手段としてね、人類がどんどん進化するっていう一つにテクノロジーが活用されると。まあ、そんなことをね、思っているからこそ、当時のね、置電機というものをやめて、で、教育の会社に行って、少なくとも、コンピューターとかね、パソコンとかコンピューターですとかね、アプリケーションとかをどんどんやっぱり皆さんが活用するっていうところの教育事業のところに足突っ込んだっていうのが元々の話なので、まあ、そう考えると、生成 AI が出てきてね、どんどん活用して、皆さんの会社がね、まあ、コンサルタントに頼まなくてよくなりましたと。ね、時短ができるようになりました。少なくとも、ね、前倒しでいろんなことができるようになりました。外にね、発注しなくても私たちで解決できるようになりました。それが、何の痛みがあるのということですよね。だって企業がそれで利益を出してね、新しいことにチャレンジをして、どんどんね、成長していけば、その企業がまた新たな雇用を生んだりとかするわけでしょ。ね。で、それはもしかすると回り回って私の仕事につながる可能性もあるわけじゃないですか。ですよね。だからそういうふうに考えると、 ね、停滞してどんどんね、沈んでいくところに何か新しいね、今まであった仕事なのにもうなくなっちゃったよなんていうことを考えるよりも、今いる人たちや今いるマーケットがどんどん活性化していってね、新たな仕事とか新たな気づきがあった、マーケットが育っていくっていうことの方がよっぽど魅力的じゃないかなと思うんですよね。だって私0から1作るの好きですもん。だから0から1を作るのが好きなので、今なくったっていいんですよ。どうせこれからまた新しいものが出てきてね、それに対して私はチャレンジしていくんだから、別にね、今あるものがなくなっちゃったっていいんですよ。今あるものがなくなっちゃうっていうのも変な話なんですけど、ね、私自身はそういうふうに思っているわけですよね。まあ、そう思ってない人もたくさんいるのかもしれません。なのでね、この生成 AI に関して言うと、今回ね、皆さん、その現地のね、徳島県の、まあ広く募集されてるのでね、いろんな企業の方とか担当の方とかね、経営者だけじゃないんでね、いっぱいいろんな方が来てるので、まあその方たちにね、少しでもやっぱり、私が、皆さんがやってないようなことをね、やってみて、あ、これ面白いねと、あ、これは使えるんじゃんっていうふうに思っていただけるとね、いいなというふうに思っています。まあその中にはね、面白おかしくしてあるものもあります。例えば自分の、私のね、画像を、生成 AI に入れてね、口パクさせて、そして自分のね、言っている、いつも言ってるね、こんにちは、近森充です。今日も DX してますか？今日は皆様に生成 AI のセミナーで、お話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたしますっていうようなテキストをね、自動読み上げさせてね、で、動画にして皆さんに最初に挨拶の時にそれを使ったっていう、ただそんだけの話なんだけど、ただそんだけの話でも、人によってはね、そら技術なんだからこんなんできるでしょって思う人もいれば、へえ、そんなことできるんだ。いやー、自分でもやってみたい。どこでやるんですかねって言って聞いてきてくれる方もいるわけですよ。そう、まあ、それはね、キャンバーで使えるので、まあ、キャンバーっていうアプリケーションの裏側にその DID っていう仕組みがあるので、それを使ってもらえばすぐできますって。ただ単純にそれだけの話で、あ、もうアプリの使い方で出てきちゃうわけですよね。だけど、一旦それを私が作ってフロントに置いたとすればね、今まで誰もそんなの見たことないし、周りでやってる人がいないんだけど、近森がたまたまやったので、それをね、まあ持って自分のプレゼン資料に入れてみますとか、他で使ってみますとかっていうふうに言うのであればね、それも一つの活用法の一端にはなるかなというふうに思うんですよね。まあ最近はね、もっとね、その動画作れちゃうので、次回はね、次回、来週の火曜日にはね、その動画を作るっていうところをね、やってみようかななんて思って、この間ちょっとチャレンジしたんですけどね。まああまり、うまくいかなかったんで、もう一回やってみようかなと思うんですけども。まあそんなのをね、明文化して皆さんとやってみると面白いんじゃないかななんていうふうに思います。まあとにかくですね、こういったセミナーをね、やっぱりやることによって、自分自身がやっぱり現場にどうアタッチできるのかっていうね、まあいわゆる頭でっかちになりがちですよね。私なんかもやっぱり東京にいて、周り、どんどんどんどんね、やっぱり生成 AI に限らず、テクノロジーというものを使って、こんなことができます、あんなことできますっていうね、成功事例をベースとした、やっぱりこう会社のあり方みたいなところがね、周りにいっぱいあるわけですよね。で、そこと一緒にお付き合いをしてたらね、まあ当然、ね、私が所属している団体の、やっぱりね、ところの上の方で言えば、いろんなことがあるわけですよ。ノーコード、ローコードの会社とかね。から、日本を代表するサーバー、クラウドのね、メーカーさんだったりとかね。まあ、いろんなセキュリティの会社さんだったりとかね。まあ、多種、各種、各社、いろいろね。やっぱり日本を代表するような会社っていうのがいっぱいあるわけですよ。でも、そういう人たちと一緒に仕事をしているからこそ、やっぱりそこでね、自分が、第一線というふうに言うとおかしいかもしれないけれども、ね、まあ、胃の一番仕入れてきたいろんな内容をね、皆さんにお伝えするっていうのも私の役目だったりするのかなというふうに思います。今まではね、やっぱり専門家の先生たちと一緒に作って、まあ、今回はたまたまね、私はご依頼があったので、自分で徳島行きましたけど、前回の IoT の時は大阪のね、山口さんに行っていただいて、で、現地でね、IoT の、2日間の講座をやっていただいたりとかっていうのがあって、で、まあ、その山口さんから今回はね、紹介いただいて、生成 AI のセミナーをね、やらせていただいてはいますけれども、普段はね、やっぱり専門の先生にやっていただくっていうのが一番、私もいいかなというふうに思っています。まあ、今日もね、裏では、まあ、某、大手電気会社の、技術者の方にね、製品市場戦略っていうね、セミナーを一日やってもらいまして、まあ、非常にいい内容で私も、聞いてて、素晴らしいなとかって思いながらね、聞いてました。普段ね、やっぱり聞く機会がないとかね、やっぱり大手さんだからこそ、しっかりとした定義をね、 お話ししてくれるっていうのはいいのかなと思ったりね、ワークもすごい楽しそうだったなっていうことで、そういうね、やっぱり教育、セミナー、リスキリング、まあいろんな言い方しますけれども、そういったものがね、やっぱり、普段働いている皆様のね、少しでもお役に立てることっていうのはいっぱいあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあそんなことを考えながらですね、昨日は一日徳島行ってました。朝のね、6時半ぐらいに起きて、8時、まあ家は7時半に出てね、8時の、地下鉄に乗って、で、羽田行って、午前中移動して、お昼食べて、午後2時から講演して2時間、4時までやって、で、4時半に、会場を出て、徳島のね、会場を出て、で、5時には空港を着いて、で、夕方の5時50分かな。40分の飛行機なんですが、10分遅れで、5時50分ですよね。には、飛行機乗って、で、7時に羽田着いて、午後の7時に羽田着いて、まあ、そこから2時間ぐらいでお家に着くのが8時半ですよね。6時半、7時に着いて、まあ、1時間半か。8時半、あ、そうね、8時半ぐらいまでに家に着いたので、まあ、それでね、その昨日1日は終わってしまったわけですけれどもね。本当にね、やっぱり日帰りで行って帰ってきて、多少ね、疲れはするかもしれないですけども、普通の一日ですよね。何が言いたいんでしょうね。まあ、そんなものでした。なので、来週のね、火曜日もまた同じようにね、徳島の方に行ってですね、皆さんと、ワイワイとやりたいなというふうに思っておりますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい。まあ、そんな感じでですね、呼ばれればですね、どこにでも行きます。なんかね。ハクション大魔王みたいな言い方しますけど、言っていただければね、いろいろ私もやりますし、で、私がね、もしできないというようなね、もっと高度な内容ですということであれば、うちの専門家にね、皆さんにやっぱり相談して、いいものを届けたいなというふうに思ってますので、どんどんお声掛けとかいただければと思います。それから4月からね、新入社員研修とかありまして、まあ、うちもね、講師出したりとか、うちが提供したりとかっていうこともありますけれども、今ね、新入社員研修で講師足りませんとか、それから、教育足りません、新しいこんなことやりたいです、生成 AI 1日ぐらいやりたいですというようなお話がありましたらですね、いつでも声かけていただければありがたいなというふうに思います。はい。ということでね、今日はこれで終わりたいと思います。今日も聞いていただきましてありがとうございました。また明日もですね、この声でお会いしましょう。ではまた。